さあ、ここ数週間は、教会において、大切にしている、本当に基本的なことなんですけれども、このメッセージを通して皆さんとご一緒に確認を、しています。はじめは礼拝について考えました。その次に、礼拝中の説教、メッセージ、聞くということ。そしてペンテコステ5月23日は教会の誕生日ですので、教会そのものについてご一緒に考えました。そして、先々週先週と2つの聖霊典と呼ばれる、洗礼式、それから本日行う聖餐式について先週考えました。今日は何を考えていくか、恐れないで語り続けなさい、伝道という一つの、教会にとって大切なことについて考えていきたいと思います。さあ、伝道という、言葉を聞いて、皆さんはどのようなことを心に思い浮かべるでしょうか。どのようなイメージを、いただかれているでしょうか。それぞれ、いろいろな背景から教会へとつながり、またクリスチャンになっておられますので、皆さん違う、思いがあって良いかと思います。正直に言いますと、私は小さな頃から教会に行っていたものとして、この伝道という言葉がね、あまりポジティブなイメージに、ならないんですよね。それはいろいろ考えながら、きっと子供の頃の、体験が、を引いているのかなと、思いました。特に私が子供の頃、80年代の教会はとても伝道が熱心でした。伝道ということ自体も果たして何なのかもう一度しっかり考え直すことがあると思うんですけれども、その当時の伝道活動というものは、とても熱心だった時代でした。と言いますのも、教会が外に向けて福音を伝えていく伝道という活動、伝道を行いますと、出て行けば出て行ったなりの結果がそれなりにあった時代でもあったと思うんです。今から思うと、私が子供の頃、サンデースクールには大概20人から30人ぐらいの子供が集まっていました。そして、教会も本当に毎年のように何人もの人が洗礼を受けて、教会へと加えられておりました。ですから教会としては、毎年のその伝道かつ特別伝道集会というのが大概どこの教会でも毎年行われてまして、その伝道集会にすごく力を入れるわけなんですね。車の上にスピーカーを乗せて、何々教会ですと街の中を、行き巡ったこともありました。また集会の案内を手に取って街中に出て行って、ポストに入れたり、人々に渡す、そのような活動も、していました。また教会や教団教派の枠を超えて、世界的に著名な伝道者と呼ばれるような人を招いて、後楽園球場で大きな伝道集会が開かれたり、そんな大きな伝道の活動も行われていました。ですから私が子供の頃はそのような活動に両親と一緒によく出かけたものでした。そのような伝道活動と言われている、地に出ていったり地域に出ていく中で何が嫌だったかというと、別に出ていくことは良かったんですけども、出ていった先々で学校の友達に出くわすんですよね。もう友達を見てしまうと、やばいと思ってなるべく気づかれないように頭を下げて歩くんですけれども、大概次の週学校に行くと、あれ横田昨日あそこにいただろうとか、何やってたのとか、あれ横田ってキリストなのって言われることがものすごく嫌で、私にとっては伝道活動というのはある意味悪い、苦い思い出でもあったわけなんです。でも教会に行きますと、やっぱり福音を伝えることの大切さ、伝道することの大切さということは両親からも牧師からも教会の皆さんからもいろいろ教えられたり分かち合われていて、私の中ではその良いと思うことと実際出てみると恥ずかしいと思う、その中狭間にものすごく葛藤をしていたわけなんですね。そんなことで一度教会から離れていったという、経験もあります。 じゃあ今はどうなんですか、ね、牧師になった今はどうなんですかと、皆さん、中には思われる方もいるかもしれませんが、まあ、子供の頃のこの苦いイメージから伝道って言われるとね、なんか今でも私はポジティブなイメージをなかなか、持つことができませんと言ってしまうと牧師としては問題発言かと、思いますけれども、伝道が好きですかって言われたら、まあ正直は嫌いです。あネットで配信されてるんですよね。あまり得意ではありません。でも私思うんです。じゃあ牧師だから伝道するのは当たり前だから、そんな本音または心の奥底のいろいろな苦い思い出に蓋をして、伝道は素晴らしいものです、伝道はしなくてはいけません、皆さん伝道に行きましょうと私としては大声で皆さんに教えることはできないんです。ただ誤解していただきたくないのは、この伝道と言われていること、今私がお話ししたのはあくまでも私が子供の頃若い頃行っていた伝道の活動のあり方であり、伝道という言葉から少しネガティブなイメージを持ってしまうから、苦手だと感じているから、じゃあもう伝道のことはいいです、もうそのことは考えずに違うことだけをしましょうと言っているのではないんです。なぜなら私たちは聖書をもう一度見なくてはいけません。イエス様がこのように言っております。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、あなた方は出てきなさい、そして弟子としなさい、すなわちイエスキリストのことを伝え共に歩む仲間家族を導きなさいという命令ですよね。そしてその命令をもとにパウロはこのように言っています。主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか、聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか、述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。いいですか、誰かがイエス・キリストの皆を伝えなければそこに救いがあるにもかかわらず、どうやって救われるのですか、どうやってイエス・キリストを知ることができるのですか、誰がそれができるのですか。それはまさしくクリスチャンと呼ばれる私たち一人一人でありキリストの体である教会がしなければ誰もできないわけなんです。ですから私たちにはイエス・キリストを教え、イエス・キリストの福音を述べ伝える使命と、そして私たちがしなければ誰もすることができない、すなわち責任があるということは聖書を読むときに明確に私たちは、わかるわけなんです。だからといってでは出て行って伝道すればそれはその成果が上がるのかというと違い、この伝道の歴史は本当に苦難と苦労と葛藤の歴史でもありました。私たちの時代でも決して簡単なことではありませんでした。それは初代教会の時代でも同じでした。しかも私だけがこの伝道に対して苦手意識や難しさや、ネガティブなイメージを持っているのではなく、実はこのローマ人への手紙でこれを話されたパウロも伝道に疲れ弱さを感じ恐れていた、そんな事実が聖書には書かれてあるんです。それが今日読んだ使徒の働き18章9節に書かれている事柄につながります。ある夜主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのであなたを襲って危害を加える者はいない、この町には私の民がたくさんいるのだから。まあ、パウロに幻としてイエス様が語られるわけです。それは 恐れてはいけない。そして黙るのではなく語り続けなさい。あなたに危害を与えるものはない。まあ、すなわちここからわかるということは、パウロは恐れていた。何か伝道に対してイエス・キリストのことを伝えることに対して問題を抱えていた、そのような状況に置かれていたみたいなんです。それはどういうことかと詳しく見ていきますと、この使徒の働き18章は、それまでアテネ、ギリシャのアテネで伝道していたパウロが、アテネから西に約100キロぐらい近く行った、コリントという町に、移動してきた時の出来事なんです。ですからこのコリントでの様子は、その後コリントの教会に向けて書かれた手紙に多く記されていますが、コリント人への手紙2章第1の2章3節にはこのように書いています。まさにコリントに到着したその時の頃、あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていました。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていました。まあ、勇敢な大伝道者と呼ばれたあのパウロですが、このコリントに来た時にパウロの心は弱さを感じていた。しかも恐れを抱いていたということなんです。これはどういうことかと言いますと、パウロが大体伝道旅行でその町々に行きますと、まず最初にその地域にあるユダヤ人の街道へと向かいます。そしてその聖書の知識背景、旧約聖書の背景を持っておられるユダヤ人に対してキリストの福音を語るわけですが、新しい教えをユダヤ人の街道で話すパウロはユダヤ人たちの反感をいつも買っていました。そして多くのところでそのような人たちの、ユダヤ人たちの反抗やしかも迫害に遭い、語ろうがなかなか耳を傾けてくれない。しかもそれどころかユダヤ人たちから迫害され、命さえも狙われていた。そんな困難さをコリントに来る前にたびたび経験していたようなんです。しかも新たに到着したこのコリントという町、交通貿易の要所と呼ばれており、大きな繁栄した町だったそうです。まあ、そのようなたくさんの情報や人やお金物が集まるところは、その町の風紀道徳は乱れており、まあ、周りの人はそのような コリントの堕落した様子を揶揄してコリント化していると表現しますと、まさにそれは不道徳、風紀の乱れの代名詞として例えられていた。欧米化じゃないですけどコリント化みたいな、そんな、呼ばれ方で揶揄されていたのがこのコリントの町の状況なんです。ですからパウロがこのキリストの福音を持って一生懸命語ったとしても、そのような町ですからなかなか多くの人がこのイエス・キリストの福音に耳を傾けることはなかった。きっとコリントにおける伝道も一筋縄にはいかない困難を抱えていたことでしょう。ですからパウロ自身はそれまでの体験も含め、コリントでの現実も含め、心も体も疲れ果てて伝道するということに恐れ、弱さを感じていたわけなんです。ですからそんな最も恐れ弱さを感じていた、そんなパウロに対してイエス様は幻を持ってパウロを励ますわけなんです。恐れないで語り続けなさい、私があなたと共にいる。この町、まさにコリントには、今はあなたには見えていないかもしれないが、私の民がたくさんいるのだから、そう励まされるわけなんです。コリントでの伝道は始まったばかりですから、まだ、教会といってもまだまだ小さな存在であり、多くのクリスチャンはいませんでしたが、私の民がたくさんいるのだから、それはまさにこの町にもあなたの語る私の福音に応答し、信じる人たちが起こされる、そのような人たちがたくさんいるんですよ という励ましをパウロに伝えられたわけなんです。まさにこのパウロに語られた励ましの言葉、それは私たちに対するイエス様からの励ましの言葉でもないでしょうか。まさに私たちの住む今暮らしているこの国、日本でもこの伝道をするということ、イエスキリストの福音を伝えることの難しさ、困難さは私だけではなく、クリスチャン一人一人が感じておられることと思いますし、多くの教会がそのような難しさ、困難の現実に直面しています。まあ、連合という私たちの所属しているグループでも年に一度総会の時に、まあ、強制報告といって教会員がどれだけ増えているか、どれだけ洗礼を受けた方がいらっしゃるか、そういった数字でいろいろ評価される機会があるわけなんですけども、そのような数字をデータを見ていても、連合の教会の中でどんどんどんどん教会員が増え、成長し大きくなっている教会は、ほぼありません。多くの教会がむしろ困難に直面しています。それは牧師や教会員の高齢化、そしてそれに伴う教会員の減少、そして伝道すれどもなかなか増えていかない、そんな厳しい現実の中に私たちは今歩まされており、そんな中でもこのキリストの福音を諦めずに語り続けている教会が多くあるわけなんです。まあ、そもそも、幼少時代に伝道に対するあまり良いイメージを持っていなかった私が、牧師となり、まあ、伝道しようということでいろいろ努力をしたわけなんですけれども、やはりなかなか思うようには、物事が進まない、この日本の厳しい現実に心が折れそうになり、まあ、前にもお話ししたことがありますけれども、まあ、自分は牧師を続けてて良いものなのか悩んだ時期がかつてはありました。まあ、そういう時にかつて70年代、80年代、まあ、90年代の初め頃まででしょうか。まさにあのオウムの事件が起こるまでだと思うんです。それまでは教会が伝道活動として出ていくならばそれなりの成果を見ることができ、福音派なども、夢の福音派というのは、まあ、とにかく右肩あたり上がりで成長をしていった時代が続いた、そんな、時代もかつては教会にはありました。まあ、そのような時代にもし私が牧師になっていたらまた違っていたのかもしれない、または日本だけではなく私たちの周りの国を見たとしても、ね、お隣の韓国にしても中国にしてもまた日本の教会とは全く違う、多くの教会が誕生し大きな教会があり、そして多くの人たちが、信仰へと導かれている、なんで私たちの国日本だけがそんな大変な状況なのか、まあ、いろいろ考え悩んだことがありました。しかしパウロがまさに弱さを感じ、難しさ困難の中で恐れおののいたように、そんな困難や挫折、難しさと直面したからこそ、このような厳しい状況の中で伝道するということはどういうことなのか、どのようなまさに伝道というものを通して私たちはキリストの福音を伝えることができるのか、そもそも私が伝道という言葉から持つネガティブなイメージがどうにやったらポジティブなものへと変わっていくことができるのか、それは真剣に祈り考え、時にはもがき悩んで、 MUBC そして牧師の私にもできる伝道の形、それはもしかしたら今まで私が経験してきた伝道の形とは少し違うかもしれないですけれども、私たちができる伝道の形として、まあ、つなぎてという活動をはじめ、私たちの教会の理念である地の塩を世の光として使える教会、使えるということを通してキリストの愛を分かち合い福音を伝えていきたいという、方向性へと導かれていきました。 まあ、私も小さい頃から伝道、教会にいましたから、伝道の方法というものはいろんなものがあり、いろいろ教えられてきました。文字のない本だとか、ね、四つの法則だとか、いろんな伝道に対するツール、方策、またこのようなプログラムで取り組んだら、教会がもっと大きくなる、いろんなものがありました。でも、私が常々考えるのは、伝道とは何なのか。それは確かに教会員が増え、洗礼者が与えられ、教会の体力も強くなっていく。しかし、私たちは営業活動をしているのではない。また、いわゆる、布教活動をして、一人でも多くの会員を増やしていく。そういうことを目標に私たちは伝道しているのではない。まさに伝道とは私は良い表現だと思うんですけども、道を伝えるものが伝道である。そして道とは何か、私が道であると言われたイエス・キリストであり、そのイエス・キリストが私たちにこのように生きなさいと示された生き方に歩んでいく道。そしてそのイエス・キリストと共に私たちが歩んでいく道を私たちの生き方を通し証しし伝えていくこと、それがまさに道を伝える伝道ではないかと思うんです。ある本で牧師がこのように言われていました。伝道とは溢れることです。伝道とは溢れることです。私はこの表現が、とても気に入りました。それは伝道とは溢れることです。そして溢れていればそれが伝道なのです。私も実にそう思うんです。私たちがこのような方法があるから、こうやったら効率的に伝えることができる。こうやったら効率的、もっともっと多くの人々を教会に導くことができる。そんな方法やプログラムとではなく、むしろ私たちが溢れているときに、それがおのずと伝道になるということ。何に溢れているのか、それはもちろんイエス・キリストが私たちから溢れているということです。イエス・キリストの注がれた恵みが私たちから溢れているときに、イエス・キリストに出会い、キリストにある新しい命に共に歩む、すなわち私たちが救われた喜びが私たちから溢れているときに、人生どんなことが起こるか私たちには分かりません。しかしどんなことが起ころうとも、私たちには死を越えて生きる希望があるという、その揺るがない希望が溢れているときに、その溢れ出るというものが伝道へとつながっていくのではないでしょうか。ではそれが現実的に溢れていくということはどのようなことなのか。これも以前もう皆さんも聞いたことがあると思いますが、私が本当に励まされたお話ですけれども、陣内さんが所属している声なき者の友の輪の代表をされている、神田英介先生という方がいらっしゃいますが、かつて、連合の婦人の集いをしていたときに講師として来てくださり、そのときにこのような話をしていました。まさにパウロが福音を語った初代教会の時代、ローマからの迫害が起こり、それが本当に厳しい弾圧迫害となり、多くのクリスチャンたちがローマで苦しめられてきました。しかし皆さんも歴史を持ってご存知のように、そのキリスト教がいずれはローマの国教となり、ローマと認められていくことになるわけです。なぜにそんな厳しい弾圧を受けていたクリスチャンが、キリスト教の教えがローマにおいて広がっていくことができたのか、その一つが、今まさに私たちが経験している疫病ではないですけれども、ローマでその当時、流行した天然痘の出来事に由来するのかと、一つの理由があるのではないかと言われていました。と言いますも、今のような医療環境はなく、病気にかかると多くの人が命を失っていたその天然痘、やはり感染しないように、その感染が発生すると多くの人々がその町から逃げて逃れていったそうです。 そして感染した人はそこに取り残されて、そこで、死を待つしかなかった。そのような状況であったにもかかわらず、そんな中むしろその逃れて行くのではなく、その天然痘が流行する町に向かい、そこにいる一人一人を丁重に看護した人たちがクリスチャンであったと言われているんです。逃げるのではなく、むしろ近づき、そして犠牲を厭わずにキリストの愛を示していった、そんなクリスチャンの行動にローマに住む人々が感化されて、キリスト教へと関心を持ち、多くの人々が信仰に導かれていったのではないか。そんな一つとして天然痘の中での出来事を神田先生は、分かち合われておりました。そしてそれは海外ローマで起こった出来事ではなく、実はこの日本でも同じような出来事があったと私は聞いたことがあります。それはカトリックの神父の、セミナーで、方がセミナーでお話しされていたことですが、もう皆さんご存知のように日本にはキリスト教が、伝来したのはもう安土桃山時代、フランシスコ・ザビルによって伝わってきたわけですけれども、まさにその時代は戦の時代でした。戦国時代、日本の各地で様々な戦が行われており、戦が行われるとそこには戦に敗れて、命を失う武士兵士たちがたくさんいたわけなんです。しかしその時代、そのたくさん溢れる、亡骸には誰も見向きをすることはなく、野ざらしにされていたそうなんです。しかしそのような中、イエス・キリストの福音を受け入れキリシタンとなった、キリシタン大名、有名なところでは高山右近などいますけれども、そのような数々のキリシタン大名たちは何をしたか。それは大名が自ら戦のあった場所に出向き、その国のクリスチャン仲間たちと一緒に野ざらしにされていた遺体一人一人を丁重に弔ったということらしいんです。そして大名自ら誰も見向きもしないような、もう命果てた亡骸を、丁重に扱う、その様子を見ていた人たちがやはり感化されて、多くの人々がその時代キリスト信仰へと導かれていったという話を聞きました。伝道、私たちはそれゆえあなた方は出て行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そんなイエスの命令に従い出て行きますが、その伝道は葛藤なくしてできるものではないのではないでしょうか。ローマに起こった疫病にしても、野ざらしにされた、亡骸に対する弔いも、誰も喜んで近づいていこうとは思えるものではありません。キリストの福音を伝えようとしても様々な葛藤があるわけです。しかし私たちがその葛藤に打ち勝つ、その力が私たちから溢れ出るキリストの愛であり、その愛が溢れ出るからこそ、その愛が力強い証となり、それによりキリストを私たちは証し伝えていくことができるのではないでしょうか。そもそもイエス・キリストが私たちにその福音を伝えてくださった皇帝、それものが大いなる葛藤にあったものであります。神であられる方が人となられ、しかも神であられる方が小さきもの、私たちのようなものへと仕えられた。それは本来神ではありえない姿をキリストは選んでくださった。そこには大きな葛藤があったことと思うのです。しかしそれを乗り越えたのは私たち一人一人に対する父なる神の愛であり、キリストの愛であったわけなんです。そんな愛に私たちが感化されるからこそ、私たちはその愛を持って出ていくのが伝道ではないでしょうか。私たちに惜しみなく与えてくださった愛が私たちから溢れ出るときに、 キリストの福音が心から伝えていくことができるのではないかと私は思っております。決して私たちがすごいから人々が導かれるのではない。こんな小さな私たちからも溢れ出るキリストの愛とは何なのか。まさに私たちが信じるキリストが素晴らしく、私たちに注がれているキリストの愛が偉大だからなんです。私たちはあくまで土の器でしかない。そんな私たちの謙虚さと、そんな私たちをも用いて出て行きなさいと使わせてくださる神の偉大さが相重なり、私の民がたくさんいると言われているまさにこの日本でも、キリストの福音が小さな私たちから溢れ出ることにより述べ伝えられていくことができるよう、私たちも様々な葛藤に向かい合いながらも恐れずに、私たちの伝道を通してキリストを語り続けてまいりたいと思います。お祈りいたします。